今日から私たちはペンテコステまでのシーズンを覚えて新しいシリーズに入っていきます。今まで私たちは受難週そしてイースターに向かって歩んでいましたけれども、新しい年度になりそして教会歴も新しく、ペンテコステに向かう、シーズンになりました。先週イースターはですね、最近はディズニーで、お祝いするんですよ。ディズニーでイースターのパレードやるんですよっていう話してしましたけれども、さすがにペンテコステはまだディズニーランドで祝わないようで、ディズニーでやるようになったら皆さんにお伝えしますね。それは大事件ですね。はい。でペンテコステっていうのは何かっていうとですね、聖霊様が2000年前に下った聖霊降臨日ですね。でもう一つ意味があって、よく教会の誕生日と言われます。そして今回のシリーズではですね、今年のペンテコステはその後半の方によりフォーカスして、教会の誕生、2000年前にこの建てられたイエス様の教会、新約の教会ってどういうものなのかということを私たちは考えてみたいと思います。さて今日の箇所はですね、イエス様とその弟子たちが一緒に食事をしていた時に起きた出来事です。イエス様が人々と食事をするというのは福音書の中で何度も出てくる実によくあった話です。そしてここに出てくるのはパリサイ人と呼ばれる人たちですね。18節、さてヨハネの弟子たちとパリサイ人たちは断食をしていたというふうに始まります。パリサイ人っていうのは人種ではないんです。これは、ユダヤ人ですね。イエス様もユダヤ人、イエス様の弟子たちもユダヤ人、パリサイ人もユダヤ人、みんなユダヤ人です。聖書の、登場人物はほとんど2000年前のユダヤ人です。ユダヤ人の中のパリサイ派と呼ばれるグループがパリサイ人と名乗ってたんです。厳格にユダヤ教を実践するグループです。その人たちは断食をしていたんですね。宗教的な修行として断食をして、そして、自分たちが、立派であるということを、誇っていた人たちですね。その人たちが疑問に思ってイエス様に尋ねます。それが18節の言葉です。ヨハネの弟子たちとパリサイ人たちは断食をしていた。そこで人々はイエスのもとに来て言った。この後です。ヨハネの弟子たちやパリサイ人の弟子たちは断食をしているのに、なぜあなたの弟子たちは断食をしないのですか。そこでイエス・キリストは答えます。それが19節ですね。イエスは彼らに言われた。花婿に付き添う友人たちは花婿が一緒にいる間断食できるでしょうか。花婿が一緒にいる間は断食できないのです。これ何を答えているかっていうと、花婿という言葉があるので、今は結婚式のような時代なんだ、新しい時代が来たんだというのがイエス・キリストの答えです。断食をして宗教的な修行をして、それで自分の心を救おうとする時代は終わった。結婚式に断食がふさわしくないように、結婚式断食ふさわしくないですよね。結婚式に招かれて行って、食事が美味しそうな食事が配られて、いや私断食をしていますから帰れよっていう話になります。そういう宗教的な修行によって自分の心を救おうとするのが、この終わって、そうではなくて神の愛によって救われる時代が来たんだ、新約の時代が来たんだというのがイエス・キリストのメッセージでありました。イエス・キリスト自身が救いになったんです。イエス・キリストの十字架と復活を信じるなら誰でも救われる、そういう時代になった。それが彼の主張です。20節に、しかし彼らから花婿が取り去られる日が来ますということを言ってます。これは、花婿というのはイエス・キリストその人ご自身を指していますから、彼が取り去られる日、つまり十字架のことを、遠回しですけれどもほのめかしていることですけれども、十字架の一番最初の予告とも言われています。さてこの断食論争ですね、断食が必要なのかどうかっ という、論争、この話し合いは何を意味してるんでしょうか。修法を開いていただくと、この教会はメッセージの要約を、載せてるんですね。でそこに背景は断食論争というふうに最初に書きました。パリサイ人たちの主張はですね、断食をして立派な宗教生活を頑張っていく、修行を頑張っていく、それで自分の心を救おうとする、これがパリサイ人たちの主張です。でそうしてなぜあなた方もそうしないのかっていうのがパリサイ人たちのイエス・キリストに対する疑問です。対してイエス・キリストとその弟子たちの主張は、この彼らは断食をしていなかった、そうじゃなくて神の愛によって私たちは心が救われるんだ、宗教的な修行ではなくて神の愛が私を救うんだという主張です。パリサイ人たちはですね、断食をすることで、宗教的な修行をすることで自分の心を救おうとした、まあそれまでなら害はなかったかもしれないんですが、そうやって自分に厳しく頑張るだけではなくて、人にもその頑張りを強要したんですね。人にもその自分に対する厳しさと同じような厳しさが向いていったんです。その矛先が向いていったんです。この今日は18節から22節までこう切り取って読んでますけれども、マルコの福音書をこう全体読んでみますと、あるいは2章を読んでみますと、パリサイ人は断食をしないことだけに文句を言ったんじゃないんですね。もういろんなことに文句を言います。いろんなことに難癖をつけるんです。最後にはですね、イエス様が他の人と食事をすることすら気に入らなくなってたんですね。なぜあなたはあんな評判の悪い人たちと一緒に食事をするんですか。パリサイ人たちの心はですね、不満と人を裁く心でいっぱいだったんです。心が救われるはずの断食なんですよ。だけれどもその断食が逆に人を裁いたり、なぜ私だけこんなに真面目に頑張っているのかという、救われるどころではなくなっていったんですね。他の人に対して不満だらけ、他の人を厳しく見て裁いて、怒りでいっぱいになっている生き方、それはたとえ外側がどれだけ立派であっても魅力的ではなかったと思います。このパリサイ人たちの在り方をですね、私と全然関係ないと読まないで、ここにある、ここに出てくる人たちはその姿は私かもしれないと思って読むことが聖書は重要です。聖書はそうやって読まなければあまり意味がないと思います。他の人に対して裁きをこの裁いてばっかり、あるいは不満を持ってばっかりの生き方、イエス様はそれとは正反対の生き方をこの提示しました。それが19節なんですね。花婿に付き添う友人たちは花婿が一緒にいる間断食できるでしょうか。ここにあるのは結婚式のイメージです。喜びのトーンです。イエス様ははっきり言ってるんです。新約の教会には喜びがあっていい。クリスチャンは私はこんなに真面目に生きてるのに、あの人はなんだというですね、周囲の人たちへの不満で生きるのではなくて、神様に愛されているという喜びで生きていくんだというのが、イエス様の主張でした。ペンテコステに関係ある、聖書の箇所を一箇所開きたいと思います。マルコの福音書2章に、しおりを挟んでいただいて、後で戻ってきますので、これ紐を教会付きの聖書は紐があります。それからスクリーンにも出します。使徒の働きの2章の46節と47節を読みたいと思います。スクリーンにも出てきます。マルコ、ルカ、ヨハネ、その後が使徒ですね。使徒の働きの2章の46節と47節、大きい数字が章、小さい文章の上についているのが節です。2章の46節と47節、私が46節を読みますので、皆さんで47節をご一緒に読んでいただけますでしょうか。使徒の働き2章の46節と47節、そして 毎日心を一つにして宮に集まり、家々でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、参拝。アメン。ありがとうございます。ペンテコステというと、この聖書箇所を必ず、読まなければいけないと思いますね。ペンテコステっていうと、もうこの箇所です。これは2000年前に世界で一番最初のキリスト教会が誕生した時の様子が描かれている聖書箇所なんです。ここにあるのは喜びのトーンです。結婚式のイメージです。教会とは一体何を売っているところなんだろうか、皆さん考えたことがありますか。まあ、売っているわけではないんですけど、物品の販売は私たちしてませんけれども、教会のセールスポイント、教会の売りの部分は何なんだろうか。教会は何が一番魅力的なんだろうか。それを考えたことがあるでしょうか。他にないもの、他の場所では得ることができないもの、それは何よりもイエス・キリストの救いですね。イエス・キリストの十字架と復活によって私たちが救われる、神の愛によって私たちが救われるというふうに言い換えてもいい。神様が私たちを愛するがゆえに、イエス・キリストを十字架につけて命を捨ててくださった、そのイエス様の十字架と復活を信じるなら誰でも救われることができる、神様の愛を感じて生きていくことができる。これは素晴らしい、聖書の語る救いです。そして、まあ、教会がこの一番のセールスポイントとしているものだと思います。そしてこのいわばこの教会が提供しているこのセールスポイントのですね、この救いが入っている入れ物のようなものがある。このいわば教会が売りにしているものをプレゼントとして考えてくだされば、それを包んでいるパッケージがある。そのパッケージも大切です。そしてそのパッケージ何かっていうと、それは一人一人のクリスチャンです。いくらイエス・キリストの救いが素晴らしいものであってもですね、クリスチャンがしょぼーんとしてですね、もうなんか息も絶え絶えっていう感じでですね、はい神様私を愛していますとかですね、あるいは人を裁いてもう不満と怒りで心がいっぱいになって目がこうつり上がってですね、あなたも神様に愛されています、あまり説得力がないんですね。それでは素晴らしさがなかなか伝わらない。ここの使徒の働きの2章の46節と47節にあるのは、この救いをこのいただいた人たちのその人の姿ですね、その人たちの喜んでいる姿です。毎日心を一つにして宮に集まり、家々でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、民全体から好意を持たれていた。彼らは食事を共にしたんです。そして喜んで神を賛美していたんです。それゆえに民全体から、クリスチャンである人もそうでない人も、もう町全体がその教会を知っていて好意を持っていたっていうんですね。主は毎日救われる人々を加えて一つにしてくださった。神様が毎日救われる人々を送ってくださったですね。この使徒の働きの2章に描かれている初めの教会の姿は喜びのトーンにあふれています。神の愛があふれている様子があります。ですから人々は教会に押し寄せてきたんです。当時の教会の魅力はイエス・キリストのメッセージと、もう一つクリスチャンたちの輝いた姿であったと思います。マルコの福音書の2章に戻っていきます。マルコの福音書の2章の断食のところを学びましたけど、その次21節と22節を読んでみます。これは21節と22節、それぞれ一つずつ 例え話が書かれています。2章の21節、誰も真新しい布切れで古い衣に継ぎを当てたりはしません。そんなことをすれば継ぎ切れが衣を、新しいものが古いものを引き裂き、破れはもっとひどくなります。布で古い服に継ぎを当てるっていう例えなんですね。でこの新しい布っていうのはイエス・キリストの救いです。神様の愛ゆえに私たちが救われるという教えです。そして古い衣は何かっていうと、当時のユダヤ教です。断食も含めた掟をしっかり守って、それで心を救おうという、そういう考え方です。ここで注目したいのは、両方を保持することはできないっていうことです。新しい布が古い衣を引き裂いてしまう。22節も同じことを語っています。また誰も新しいブドウ酒を古い皮袋に入れたりはしません。そんなことをすればブドウ酒は皮袋を裂き、ブドウ酒も皮袋もダメになります。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れるものです。これはどういう例えかというと、新しいブドウ酒というのはまだ発酵し続けてるんですね。でブドウ酒をガラスの瓶に入れることはできない。その当時は2000年前の古代の話ですから、皮袋、この動物の皮を剥がして作った皮袋に入れたんですね。で新しいブドウ酒はまだ発酵し続けて泡が出て膨らみます。で皮袋というのは弾力性があって伸び縮みするものですけれども、古い皮袋はもう皮が固まっていて弾力性が乏しくなって広がらなくなっているんです。逆に新しい皮袋はまだ皮が完全に固まっていないので、硬直していないので、ブドウ酒が発酵して膨らみ続けてもある程度広がって破れないんです。こういうことから当時は新しいブドウ酒は必ず新しい皮袋に入れるというセオリーがあったんですね。イエス様の救いが新しいブドウ酒です。あるいは別の言い方をすれば、神様の愛が新しいブドウ酒です。そして私たちの心が皮袋です。古い皮袋というのは私たちの柔軟性に乏しく、自分を裁いて人も裁く、この自分にも他人にも厳しい不満でいっぱいな立法主義的な考え方です。イエス様は人々に対して、神様の愛という新しいブドウ酒は古い皮袋に入れてしまっては、今までの古い考え方に入れてしまっては、それでは立ち行かない、それではブドウ酒と皮袋の両方がダメになってしまうという警告をしているんです。今日のメッセージは、神様の愛を受け入れたら、その外側のそれを入れる私たちの考え方も新しい皮袋のごとく柔らかく柔軟性を持って新しくされないといけない。クリスチャンは神様の愛にあふれて聖霊の喜びによって生きていくんだということを語ってるんです。人を裁いて、自分を裁いて、そして、宗教的な肉体的な修行によって、この信仰生活を完成させるのではない。私たちは恵みで始まった信仰生活を肉の努力で完成させようとはしないんです。では聖書にはたくさんの道徳的な教えがあります。それらをどう考えたらいいでしょうかという質問をされることがあります。聖書には道徳的な教えたくさんありますね。これをどう考えますか。私たちはそれを肉の努力、肉の修行ではなく、聖書の道徳的な教えを神様の力によって果たしていくんです。神様の愛によって果たしていく。そもそも聖書の道徳的な教えは非常にレベルが高いので、今までの自分の考えでは無理なんですね。何時の敵を愛しなさいっていうことをイエス様はおっしゃいました。難しいですよね。 何時の敵を憎めだったらできますよっていう人はいるかもしれませんけれども、何時の敵を愛しなさい、これを真剣に考えれば考えるほど、自分の考えでは無理だなと思うわけです。聖書の教え、聖書の命令は、それは義務ではなく可能性だと考えたらいいんです。私たちはそこまですることができるんだという可能性です。あそこまで行くことができるんだという、到達できる可能性です。ですから、たとえ今はできなかったとしても失望することはありません。今はできなくても、神様の愛にあふれて歩んでいくならば、私はそうなることができる、そうなれる、そういう約束と可能性が神様から与えられているんです。聖書の道徳的な教えは私たちの可能性であり、神様からの約束です。私たちはできない自分に失望し、できない他人を裁くのではなく、そこまで自分はできる、そういう可能性を与えられている存在なんだということに心を躍らせながら、ワクワクしながら歩んでいくことができるんです。このペンテコステのシーズン、私たちは新しい皮袋になりましょう。神様の愛を入れた聖霊の喜びによって歩む人になっていきましょう。今日の教会直面する問題は立法主義という問題です。立法主義っていうのは2000年前のこのパリサイ人という、私たちからかけ離れた人たちだけにあった問題ではないんです。今日の教会も直面する大きな問題です。私たちはこの立法主義によって祈る生きるのではなくて、神の恵みによって、神様から与えられた喜びによって生きるお互いとして歩んでいきたいと思います。最後にある人を紹介して今日のメッセージを終わりにしたいと思います。今日は実話です。今から約100年ほど前のアメリカにいた実際の人物を紹介して、今日のメッセージとつなげて終わりにしたいと思います。ある子供がですね、アメリカにいました。幼い頃から彼は農場で働いて、いろんな仕事をしながら育っていきました。その子は青年になって30歳頃、念願のガソリンスタンドを開業しました。100年前アメリカでガソリンスタンドっていうのは夢の仕事だったんですね。彼はさらに工夫をして、ガソリンスタンドの脇にカフェを作りました。その後レストランを作って、自分でキッチンに入って料理を作りました。さらにホテルも作りました。豪華なガソリンスタンドですよね。レストランやホテルやいろんなビジネスがそこに拡大されていきました。ところがある日とんでもない事件が起きて、彼は全てを失うことになります。火事が起きるんですね。彼のガソリンスタンドは大きな損害を被りました。妻も子供も悲しいことですけれども彼の元を去っていきます。なんてことだ。ショックを受けた彼はホームレスへと身を落としていきます。疲れ果てて路上で暮らすようになりました。自殺をしようかしまいかと心が迷い、気づかぬうちに疲れて路上で眠りこけていた、そんな毎日を彼は過ごしていました。そのように路上で眠ったある朝のことでした。夜明け頃、どこからか歌が聞こえてきた。開きませんけれども、新聖歌にも入っている賛美歌なんですね。新聖歌311番のいかに恐るべき愛の神はいかなる時にも頼る長み守りたまわん、そういう賛美歌が聞こえてきました。賛美歌によって目を覚ました彼は、その歌声に引き寄せられて教会に行きました。この歌声の中を教会に入っていって、彼は教会のベンチに座って祈りをしました。彼は、初めてこんな祈りをしたという、そういう記録が残っています。神様、今まで私は自分勝手に生きてきました。お金のこと、仕事のことしか考えられず、家族を顧みず生きてきました。そして結局こんな風に惨めになってしまいました。これからは神様を信じて人生を生きていきたい。どうか 私を助けてください。彼はこの日をきっかけに毎週日曜日に礼拝に行くようになりました。まだ仕事はないしどん底の中にいましたけれども、神様を信じた彼にそれらのことは問題ではなくなりました。彼は喜びにあふれて教会に行き、そして仕事を再び始めました。そしてある日ですね、彼がいつものように教会の礼拝で祈っていると、天から声が聞こえました。チキンを売りなさい。私が聞いたわけじゃないですよ、彼の証に、そうあるんです。彼はその言葉を、額面通り受け止めて、チキンをですねフライにして揚げて、そして新しいソースを開発して、お店を出すことにしました。それからもいろんなことがあって、まあ、上がったり下がったりで、もういろんな苦労をするわけですけれども、彼は自分が神様に愛されて神様が共にいてくださると、知っていたので、それを苦労と思わず、歩んでいきました。やがて彼のお店は評判となり、そのフライドチキンはアメリカ中に広がっていきました。なんとこの日本にもですね、彼のお店があるんですね。彼の、似顔絵を見せたいと思います。彼の名前はカーネル・サンダース。出身はケンタッキー州。私たちの、国にも、彼のビジネスが広がってきたんですね。これ彼の人形がお店の前に置いてありますけれど、どのお店にも置いてありますけれども、メガネがかけられていて、そのメガネには本当に度が入ってるってご存知でしたか。彼がかけていたメガネと同じ度数の、レンズが入ってるんですね。で、私メッセージをするために取材と称してですね、彼のお店に行って働いてる人に聞いてみました。私、このレンズに度が入ってるって聞いてるんですけど本当ですかって言ったら、本当ですと、言っていました。カーネル・サンダースは神様の愛を知って教会に行ったことで人生が変わりました。彼を神様のもとに引きつけていったのは何ですか。それは教会の賛美歌でしたね。教会にいた神の愛にあふれて喜んで礼拝を捧げていた人々の姿です。私たちもこうありたいと思います。新しいブドウ酒、神様の愛をいっぱいいただいたお互いですから、皮袋も新しくされてフレッシュな喜びにあふれた生き方で、立法主義的に自分もさばいて他人もさばいてどんどん苦しくなっていく生き方ではなくて、より柔らかく、より開かれて、より柔軟性を持って歩んでいきたいと願います。お一人お一人がこのペンテコステのシーズン本当に祝福されて歩みますように願っています。お祈りをいたします。誰も新しいブドウ酒を古い皮袋に入れたりはしません。そんなことをすればブドウ酒は皮袋を裂き、ブドウ酒も皮袋もダメになります。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れるものです。愛する神様、感謝をいたします。あなたがお一人お一人をこの教会に招いてくださり、今朝どうしてもあなたが私たち一人一人に語りたい、どうしても伝えたいと願っておられることを聞くことができたことをありがとうございます。神様の愛をいただいているお一人お一人です。皮袋もこのカチカチに固まって、人と自分をさばいて厳しくして、そして苦しくなってしまう生き方ではなくて、本当に皮袋も私たちの考え方も柔らかくされて、そして神様の愛にあふれて、神様の愛に生かされて歩んでいくことができるように、このペンテコステのシーズン特別に愛するお一人お一人を導いてください。神様の愛で、神様今天の窓を開いてくださって、お一人お一人を満たしてください。感謝をしてイエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。